キネマのすすめ。毎週火曜日にお送りしておりますキネマのすすめ、私松崎弘之が選んだ映画を紹介していますが、今日は2013年最後のキネマのすすめということでスペシャルバージョンでお届けします。ゲストをお迎えしています。題してこの映画を見逃すな2014映画界大予想大会ということで、このコーナー3回目の登場となりますね。熊本日新聞の映画評論のコーナー、熊本シネマレビューの執筆者、月に1回のスペシャルプログラム月刊雪貞勲では雪貞勲監督と一緒に番組にも出演をしていますね。 FMK 一番の映画好き木部敏夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ木部さん、はい、昨年2013年映画界にとってはどんな年だったんでしょうか。
まあ日本のね興行ランキングをちょっと見てみるとよくわかるんですけども、ちょっと発表してみましょうか。ベスト5いきましょうかね。第5位テッド、第4位レ・ミゼラブル、第3位ワンピースフィルム Z、 第2位モンスターズユニバーシティ、そして第1位は風立ちぬということで、あの1,2,3がアニメなんですよ。
本当ですね。
ベスト10も見ても半分以上がアニメーション作品ということで、まあかなりアニメな年になったという。でまあ邦画が多いですね。ベスト10に入って洋画っていうのはレミゼラブルとテッドぐらいで、
は
なかなか洋画が厳しい。
あ、しかも映画は日本の場合はテレビ局発信が多いですね。
ですね。ドラマの映画版みたいなのが多いんですけど
ね。まあ、そんな中木部さんのこうベストムービーっていうのはどんなのになるんですか。
聞きます、それ聞きますか。ベストムービーですね。
ベストムービー2013
の実はですね、はい、今公開になってる映画なんです。
お、
今電気館で公開中、ウォールフラワー、これが私の今年ですね、かなり映画館で映画を見ましたが、はい、さっきちょっと数えてからあびっくりしたんですけど自分で。その中でも一番なんか自分なんかこう自分が映ってるかのような気が、自分の映画だなっていう感じがしたのがこのウォールフラワーで、これ学園ものなんですけど、
はいはい、
なんていうかこうイケてない高校生ね、あなたもそうだったでしょ、私もそうだったじゃないですかっていう、そういう主人公の映画ってなかなか少ないんですよ。がまあ友達と出会っていろんな青春模様を繰り広げるということで、で出てるのがあのこのハリーポッターシリーズで人気だったハーマイオニー役をやってたエマ・ワトソンちゃん、
はいはい、あら
もう彼女がもう二十歳過ぎてすごいもう女性ですね、しっかりとした女性で、まあこうスミスとかニューオーダーが好きな女の子っていう、
あら
まあこれ好きになっちゃいますね。
このルックスでそうだったらそれもみんな好きになっちゃいますよ、はい、それね。
もうだからこう映画館に行ってエマ・ワトソンちゃんに恋をするような気持ちで胸がキュンとなる映画ですんで。
なるほど。
今上映中です、電気館で、ぜひ見てください。
はい、これがまあとにかくおすすめということ
で。おすすめです。
はい、まあランキング紹介しましたけれども、12月とか今公開中の話題作っていうのはこの中にはちょっとまだ入ってないんですよね。
そうですね。永遠のゼロとかかぐや姫の物語、キオス会議なんかが今公開中なんですけど、これもベスト10ぐらいに入ってくるんじゃないかなというふうに思われます。
はい、はい、ということになっております。はい、さあそんな中ね、そういった今紹介したやつも含めて来年2014年注目の映画いろいろ紹介してください。
まあたくさんね、アカデミー賞レースがもうそろそろ始まっておりますけども、
はい、
まだノミネーションは来年になって発表なんで、今ゴールデングローブ賞、その前哨戦と言われる、はい、それでいくつか賞が出てきて、なんとなく二強に絞られているんじゃないかなと言われてます。
おお、というと一つは
一つはですね、まあ、今公開中のゼログラビティ。
あ、やっぱり、
これがやっぱりすごい技術的にもすごくいい撮影なんで、
ね、
まあ、話も面白いです、
うん、
でそれともう一本の映画が、アメリカの奴隷制度時代のを描いたヒューマンドラマ、
はい、
こちらそれでも夜は明けるっていう作品が、これゴールデングローブ賞でも最多7部門にノミネートされてますんで、このそれでも夜は明けるかゼログラビティか、この2強が作品賞レース争いになるんじゃないかな。それ以外にでもですね、マーチン・スコセッシ監督、デカプリオ主演のウルフ・オブ・ウォール・ストリート、
はい、
これね、ウォール街の伝説のブローカー、26歳で49億円を稼ぎ出した男っていう、ね、これデカプリオが演じる、
はいはいはい、
この作品ですとか、実在の詐欺師の物語アメリカン・ハッスルとかですね、うんうんうん、ベン・スティーラーが監督主演したライフとか、で今公開中のキャプテン・フィリップスとか、この辺が結構いい。あのレースものなんですけど、ラッシュ、プライドと友情、これは2月に日本でも公開になりますけど、
ええ、
これもあの作品賞に エントリーしてくるんじゃないかなっていう感じなんですけども、日本人として気になるのは風立ちぬ、これがまあ多分アニメ部門あるいは外国語映画部門、こちらのどっちかにノミネートされるんじゃないかなと。ゴールデングローブ賞では外国語映画賞に風立ちぬの方がノミネートされてましたんで、
じゃあアカデミーでも、
アカデミーでもどっちかになるんじゃないかなと思われますね、
ちょっと期待したいですねそれはね、はい、
じゃあまあ続いてはですね、ハリウッドの大作映画関係、
はい、
これはまあやっぱ我々が大好きな世界ですけど、
これ期待したいですね、はい、
まああのアベンジャーシリーズがね、マイティーソーダークワールドがありますけども、はい、まあそれがどんどん公開になっていくと同時にシリーズものとしてはトランストランスフォーマーの4作目、
はい、
アメイジングスパイダーマンの2作目、があったりとか、あとリメイクものですね、ロボコップがリメイクされますよ、
楽しみ、
これ3月公開、猿の惑星のリメイクの2作目、はい、猿の惑星ライジングというんですが、こちらも公開になります、
ね、
それからですよ、やっぱり我々、はい、あのホビット族としては絶対に外せないホビット竜に奪われた王国、はい、ホビットシリーズの第2弾が2月28日。
ああもうこれはもう皆さんも絶対見てください。これ見ないと始まりませんよ。
始まりませんよ。はい、もう今アメリカの方で公開になってものすごいヒット中です。
でしょうね、うん。
もう歴代の記録塗り替えるぐらいのヒットぶりなんで。日本にもその勢いでやってきてほしい。これドラゴンが出てくるんですけど、ドラゴンの声があのイケメンさんのベネディクト・カンバーバッチ、今イギリスを代表する俳優さんなんですけど、彼が声を当ててるということで、これも話題になってますが、そんな中でも最も注目したいのが生誕60周年記念で制作されるハリウッド版ゴジラ。
これ今回どんな感じなんですかね。
あのですね、あの前何年か前ありましたよね、
ありましたありました、
イグアナみたいなゴジラが出た、
そうちょっとはだいぶ爬虫類寄りのやつが、はいはい、
あれがですね結構ファンには評判が悪かったということで、あの東宝と、まあ、ハリウッドの映画会社がもう一回ここはリベンジしたいということで、監督はギャレス・エドワーズという新人の監督さんなんですが、はい、脚本をフランク・ダラボンというショーシャンクの空にとかグリーンマイルを担当した割としっかりとしたライターさんが
ゴジラの本ですか。
ゴジラの本を書いてまして、で日本からは渡辺謙さんも出てるということで、これちょっと期待できるんじゃないかなと思います。
あの映画館にはちょっとポスターとかもチラチラ、
ね、もう出てますけど ね、 あの東宝シネマズなんかは映画の前にですねゴジラがガオーって鳴くなんか横剣みたいなのもついてたりとかしますんで、力入ってると思います。7月24日公開です。
いやこれはほんと今年もなんか楽しみな作品がいっぱいありますね。
まあ日本映画も負けちゃいませんよ。
どんなのがありますか。
日本映画はですね実写版がいろいろと、それ実写にするのっていうのがいろいろありまして、う
ん、はい、
魔女の宅急便が実写版になった
り、ね、なりますよね。
あとルパン三世が小栗旬君で、は
い、これ大丈夫なんですか。
大丈夫なのかって不安感もありますけど、まあですね、ちょっと怖いもの見たせて見たい感もあるですね、ルパン三世実写版。それからですね、私がちょっと注目している作品としてはですね、はい、まあもちろんあの月刊生田勲でお世話になっておりますので、はい、生田勲監督作品が2本今年はあります。
働いてますね。
芦田愛菜ちゃん主演の円卓、これ大阪を舞台にしたね、はい、子供の妄想劇みたいな感じなんですが、これが6月公開。それからついこの間まで上海で撮影してました真夜中の5分前。こちらは主演は三浦春馬くんで、はいはい、今 A のゼロでねすごい人気ですけども、
当たってますもんね。
これが夏公開、真夜中の5分前、ぜひ楽しみにしていただきたい。まあ、それから我々が大好きな三池崇史監督作品も、
はい、
四谷怪談をリメイクする誰にもあげない新四谷怪談とかですね、あの潜入捜査官のモグラの歌とか、まあ、何本もあります。三池崇史監督
いろいろありますね、楽しみですね、はい、
そんな中でも私がこれ注目している作品が、はい、これもう出落ちというかタイトル落ちみたいな感じなんです
けど、何でしょう。
超高速参勤交代。
これ気になるな。これ何ですかこれ。
時代劇なんですが、まあ参勤交代ってまあねほらあの地元とその江戸を行ったり来たりとかするんですよ、はいはい、通常何ヶ月もかかる話なんですが、まあ幕府からの無理難題で5日以内に参勤交代せよっていうのを受けた殿様が、はい、果てどうすんべっていう感じで、その殿様を演じるのは佐々木蔵之介さん。これ6月公開、超高速参勤交代。
これ
みんな覚えてくださいね。
超高速参勤交代、
はい、こちら注目です、はい、それからそれからアニメ関係ですけども、はい、ジブリも今年新作があります。仮暮らしのアリエッティの監督の米林博正監督がイギリスの児童文学を映画化する思い出のマーニー、これが夏公開ですね。それからドラえもんが今年来年2本 あります。
はい、
まあ、春のねいつものドラえもん祭りのドラえもんと、はい、8月に 3DCG 版のスタンドバイミードラえもんっていう、これちょっと立体的な、いわゆるあの、はい、ピクサー的な映像のドラえもんです。
これちょっとどんな感じになるのかすごく僕も楽しみなんですけど、
プロデュースをあのオールウェイズシリーズの山崎隆監督がやってるっていうんで、ちょっと泣ける感じになってるんじゃないかなと思います。それから、ね、それから、
はい、
我々、まあ、演劇好きな人間から絶対注目してなきゃいけない作品が映画クレヨンしんちゃんガチンコ逆襲のロボ父ちゃん。
あ、これ私絶対見ますよ。
これ脚本もね劇団新幹線の雑記作家中島和樹さんがやってるんですよ。
そうなんですってね。
この最近こう結構ね仮面ライダーシリーズとかもやってたんですけども、この人もともとクレヨンしんちゃんのすごいファンで、クレヨンしんちゃんの本とかも編集してるぐらいのファンなんですよ。だからその人がもう満を持してクレヨンしんちゃんの脚本をやってるっていうことで、これはファンの間では見逃せないということで4月公開でございます。
これは大人の人に見ていただきたいですね。
はい、はい、まあそれからいろいろありますけども、私がおすすめしたい作品が実は2本ございまして、
すす、
1本はヒックとドラゴン2という、
はい、
これあの1が日本では全くヒットしてないので、まだ日本での公開予定が立っておりません。
わ、
全米では6月公開予定なんで年内になんとか公開されるんじゃないかなということで、まあ、ドラゴンと少年の友情を描いたこれ本当にいい映画なんで、DVD で今1作目は出てますんでぜひ見ていただきたいなと思います。ヒクトドラゴンの2、
はい、
それからそれからもう一つがこれが本当におすすめなんですけども、スパイク・ジョーンズ監督作品のハーという作品で、これは人工知能とおじさんの恋というかですね、
うわ、
人工知能の声をスカーレット・ヨハンソンがやっておりまして、これの声だけの演技で女優賞をいくつか取ってる。
うわすごいですね。
これが、まあ、これもまだ公開予定が立ってませんので、夏ぐらいまでには公開されるんじゃないかなという感じでございます。
いや今年ももう本当にあの来年もですね期待作いっぱいありますんで、まあ映画皆さんぜひ劇場にね足を運んでいただきたいなと思いますが、まあ、今日は実はリスナーのためにあのプレゼントをたくさん準備していただいたと、
はいはい、
いうことで、はい、
福袋いろいろあの映画グッズの福袋を用意してますね。プレーンズのヨーヨーとかシールセットとか、はい、ハンターハンターの T シャツとか、スターウォーズのステーショナリーとか、20世紀フォックスのクリアファイとか、その他いろいろたくさん入っておりますので、宛先等は後でじゃあ告知していただくということで
これもしかして一人の方にまとめてどんですか。
はい、今日の感想を書いて応募してください。
はい、宛先は番組の最後に紹介したいと思います。ということで駆け足で来年を予想しましたけれども、まあ来年も皆さん劇場映画本当に楽しめると思いますんでね、予想が当たるかどうかどうぞご期待いただきたいと思います。ということでキネマのすすめスペシャルバージョン、キベ俊夫さんを迎えてお届けしました。キベさんどうもありがとうございました。この映画を見逃すな2014映画界大予想大会でした。